本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書10章25節から37節です。するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。立法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。アーメン。文学で擬人化した動植物やものを主人公にして彼らの行動を通して風刺と教訓の意味を表す話を寓話と言います。一般的な作品としてはイソップ寓話が寓話文学の博美と呼ばれています。キリスト教ではクリスチャンの行くべきこの世から天国までの信仰の旅程をうまく描いたジョン・バニアンの天路歴程がそれにあたります。韓国のキリスト教の初期には水曜日夕方の聖書勉強時間に聖書勉強の代わりに天路歴程を勉強したりもしました。聖書を解釈する方法にも寓話的な解釈法または風流的な解釈法があります。古代から中世まで流行った聖書の解釈方法でした。もちろん比喩は比喩として解釈し、事実は事実として解釈してこそ正しいのです。聖書をすべて比喩として解釈すれば正しくないだけでなく異端になります。マタイの福音書13章を見ますと種をまく比喩が出てきますが、良い地に落ちた種は100倍60倍30倍の実を結ぶと証ししています。それは地が種を含んで飲み込めば種に生命力があって、種が育ち多くの実を結ぶように、御言葉の種を含んで飲み込めば生きておられる神様の御言葉が私たちの人生に多くの実を結ばせるという意味です。しかし中世には100倍60倍30倍が何を意味するかについて様々な推理をすることに多くの時間を費やしました。その中でも人気のあった解釈はこのようなものでした。100倍はキリストのために命を懸けた殉教者を意味し、60倍は独身誓約をした神父や修道士たちを意味し、30倍は家庭をよく治める夫と従順する妻を意味すると教えました。このように説明すれば頭にはよく入ってくるかもしれませんが、その比喩を聞かせてくださった本来の意味は消えてしまいます。イエス様がその比喩を聞かせてくださったのは神の御国を説明するためであって、殉教や独身献身を強調するためではありませんでした。 また自分の童貞を神様に捧げ献身することは非常に尊いことではありますが、それがもっと大変なことなのか、それとも家庭を神様が望まれる姿に作っていきながら神の御国のために献身することがもっと大変なのか、天秤の重りがどちらに傾くかはよくわかりません。このように聖書を説明するのが偶話的な解釈です。今日の本文に登場する強盗に襲われた者を助けたサマリア人の話は偶話的に解釈する代表的な内容です。このように解釈したりしました。エルサレムは平和の町を意味します。それでエルサレムは神様が統治なさるところを意味すると考えました。エリコは香りのする場所、または月の町という意味です。月が三日月から満月に大きくなるように見えますが、再び逆の三日月にその大きさが小さくなるように、エリコはだんだん小さくなる滅亡する世界を意味すると解釈しました。そして強盗に襲われた者は全人類を代表するアダムであり、降りるは神様が統治なさる場所からこの世に来ることだから堕落することを意味し、強盗は言うまでもなくサタンを意味すると解釈しました。半殺しは罪に征服された状態を意味し、祭司とレビ人は人間を救えないユダヤ教と世界宗教であり、サマリア人はイエス・キリストを意味すると言いました。そしてオリーブ油とブドウ酒は聖霊と希望を意味し、宿屋は教会を、宿屋の主人は教皇を意味すると言いました。またサマリア人が旅立つ時に渡したデナリ2つはバプテスマと聖餐やこの世とあの世の約束を意味し、次の日は復活の朝を、帰りは再臨を意味すると解釈しました。このような解釈は面白くはありますが、イエス様はこのように解釈しなさいとこの話を聞かせてくださったわけではありません。イエス様がこの話を終えられた後に、この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますかと聞かれ、あなたも言って同じようにしなさいとおっしゃいました。偶話的に解釈するとこの御言葉とは全くつながらなくなります。このような解釈は本来の意味を誤解しています。しかし私たちもこの御言葉を誤解しています。この話を一般的に良きサマリア人の例えと言います。しかしイエス様はこの話をなさりながら例えとはおっしゃいませんでした。イエス様が神の御国と終末、最後の時についておっしゃる時によく比喩でおっしゃいました。限界を持つ私たちが神の御国と最後の時をすべて理解することができないからでしょう。また羊の檻の比喩のようにイエス様自身についておっしゃる時にも比喩でおっしゃったりもなさいました。けれども強盗に襲われた者を助けたサマリア人の話は実際にそのように行った人の話をなさったのかもしれません。またこの話で強盗に襲われた者を助けたサマリア人の行動はとても尊く美しいものです。それでこの人を良きサマリア人と呼び、この人の行動を見習って活動する団体が多くあります。良きサマリア人病院、 もありますし、良きサマリア人運動本部もあります。またいくつかの国では良きサマリア人の法を施行しています。この法律は本人が特別な危険に陥っていないのに、応急状況や危険に瀕した他の人を救助せずに知らんぷりした人に懲役や罰金を科す法律です。ところが聖書はこの人を良きサマリア人と言わずに、ただサマリア人と言っています。私たちはこの話にとても聞き慣れていて、自動的に良きサマリア人と言います。しかし当時のユダヤ人たちにとっては、サマリア人の前に良きという形容詞は決してつけることのできない単語でした。当時のユダヤ人たちにとって最も良きサマリア人は死んだサマリア人でした。ユダヤ人たちは街道で公開的にサマリア人を呪いました。毎日神様に、サマリア人は永遠の命を得ることができないようにしてくださいと祈りました。ほとんどのラビたちは物乞いにもサマリア人のお金は受け取るなと教えました。なぜならそのお金も不潔だと考えたからでした。しかしイエス様はサマリア人を主人公に話をなさっておられます。その話を聞いている人たちはとても気に入らない主人公でした。最近は映画観客の意識が高まって、映画の主人公が適切でないと思ったら、その映画が面白いかに関係なく初めからその映画を見ません。もし強盗に襲われた者を助けたサマリア人の話を、サマリア人を主人公にして映画を制作して封切りしたら、エルサレムでは観客がゼロでしょう。私たちがクリスチャンとして他の人に使え助けることは至極当然なことです。しかし私たちがこのサマリア人の話を聞いて、前後の文脈を考えずに良きサマリア人になろうや良き人生を生きようという結論に至るなら、本文に対する理解が足りないと言えます。イエス様は困難に陥っている人を助ける人生を生きなさいという意味でこの話をなさったわけではないからです。先週私たちは強盗に襲われた者を助けたサマリア人の話について詳細に見ていきました。律法の専門家は自分は他人を助ける立場にいる人だと考えていましたが、イエス様は彼が本来は強盗に襲われたものであったことを悟らせてくださいました。また誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますかと聞かれたのは、サマリア人が人種を問わずに助けが必要な人の隣人になってあげたように、あなたもユダヤ人だけを隣人に規定せず、どんな人でもあなたの助けが必要な人を助ける人になりなさいとおっしゃるためでした。私たちも同じです。私たちもやはり本来は強盗に襲われたものと同じでした。しかし私たちの隣人になってくれた人たちを通して主が私たちのもとに来てくださったので、私たちは回復することができ、永遠に向けて生きていけるようになりました。ですから私たちも主の通路となって、強盗に襲われた者の隣人として生きていくのが当然なことです。それで私たちはこの世を生きながら、自分の立場ではなく相手の立場を配慮できる、そんなクリスチャンとして成熟していかないといけません。 深く成熟したということは、もっと多くの人々を配慮できるということと同じ意味だからです。今年の8月は本当に暑かったです。昼食後にハプチョン道のバス停の前にあるお店の入り口のガラスに貼ってある紙を見ました。遠くから見た時には、タバコは売っていませんか、バスの路線は聞かないでくださいといった内容が書かれてあるだろうと思いました。ところがこのように書かれてありました。お店の中でバスをお待ちになっても結構です。気楽にお入りください。そのお店は暑さの中でバスを待つ人々にの隣人になってあげたのです。運転をしているとサイレンを鳴らしながら走る救急車に道を譲る時があり、よくあります。救急車は形と色だけで十分に他の車と区別されますが、救急車を表示するエンブランスの英単語 AMBULANCE を逆さで ECNALUBMA と表示しています。また119番も反対に書いてある救急車を見ると感動を受けます。ご存知のように、反対に書いておけば運転をしながら自動車のルームミラーや自動車の横のバックミラーで見たときに正しく見えるからです。これもやはり相手の目で見させてくれることです。私はスイスのジュネーブで暮らしていたときに感動的な場面を目撃した記憶があります。人の往来の少ない道端に立っている信号には、道を渡りたいときに押すボタンがありました。それを押せば少しした後に信号の色が青に変わりますが、押さないと車がずっと行き来できるように信号の色が変わりません。この道路は往来する人が少ないところで、もし道を渡りたければボタンを押しなさいという意味でした。そしてほとんど全ての信号には、そのボタンの下に黄色の視覚障害者が杖をついている姿を描いた四角い小さな装置がありました。最初はその装置を見てもその意味がよく分かりませんでした。そして数ヶ月が過ぎた頃に偶然その黄色い小さな装置を触ってみました。そうするとその装置の床の面には方向を指す長い三角形の突出物がありました。そして信号が青になるとその装置から弱い振動が感じられました。その装置は視覚障害者が横断歩道を渡るときにそこに手を当てていると振動を感じさせ、渡ってよいということを教えてくれるものでした。青信号が点滅するときにはその振動も途切れたり続いたりを繰り返しました。この小さな装置がとても感動的でした。私がジュネーブに住んでいた6年間、私は視覚障害者を 3、4度ほど見かけました。その装置は健常者たちにはあってもなくても関係ありませんが、視覚障害者たちにはとてもありがたい装置ですよね。その装置が、そしてその装置を設置する心が、視覚障害者にとってとても良き隣人となりました。強盗に襲われた者を助けたサマリア人の話は、ある律法の専門家がイエス様に 投げかけた救いに関する質問から始まったことを忘れてはいけません。本文の25節の証です。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。ある律法の専門家はイエス様に永遠の命について質問をしました。永遠の命を得ることについて真面目に悩んだからではありませんでした。イエス様を困らせるために投げかけた質問でした。この質問はまるで神様が全能な方なら神様に解けない難しい問題を作ることができますか、できませんか。いや、神様は天地を作られる前には何をなさっておられましたかと聞くようなことと似ています。その質問に対しアウグスティヌスは彼の告白録で、あなた方のような人々のために地獄を作っておられたと答えました。律法の専門家を今日では神学大学の旧約聖書を専攻した教授と言えるなら、イエス様は田舎の教会で熱心に信仰生活をしている執事や長老と言えます。神学大学の教授が田舎の教会の執事や長老に永遠の命に関する質問をするのは知らなくて聞くわけではないでしょう。律法の専門家はイエス様の口からおかしな答えが出たら律法も知らない人だと無視していたことでしょう。私たちの信仰も同じです。私たちが持っている信仰の質問だけ信仰が深まり成熟します。信仰に真面目な質問がなければ信仰が深まることはありません。26節に、イエスは言われた。律法には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますかとあります。この質問に対し律法の専門家は当時に律法の核心として学び教えた内容で答えました。27節です。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。この御言葉は、申命記6章5節とレビ記19章18節を引用したものです。この御言葉の意味については、3週間前に詳しく説明しました。心と思いと力と知性を尽くすということは、私たちの人格と人生と能力を総動員して神様と人を愛しなさいという意味です。この答えを聞かれたイエス様はこのように仰せられました。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。この御言葉はすぐには理解できません。律法に従うことで永遠の命を得ることができるということなのかなというふうにも考えることもできますし、律法に従うことでは永遠の命を得ることができないのに、ではイエス様が嘘をついておられるのかなというふうにも考えられます。この答えの後に律法の専門家が、では私の隣人とは誰のことですかと質問すると、イエス様は強盗に襲われた者を助けたサマリア人の話を聞かせてくださいました。この律法の専門家は良いことを行うことが永遠の命を得る方法であると思い込んでいました。イエス様はこの話を聞かせてくださることで彼の間違った考えを正してくださいました。ルカを通して この話を聖書に記録なさった目的が道徳的な義務を教えるためだと考えるなら、私たちも思い違いをしているのです。正確に言えば、道徳的な義務を教えるためではなく、道徳的な破産状態を表すために記録するようになさったのです。その律法の専門家がその事実を深く認識していたなら、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。いや、私の隣人とは誰のことですか、といった傲慢な質問はしなかったでしょう。今日の本文と似たような状況の話がマルコの福音書にも登場します。マルコによる福音書12章28節から33節です。律法学者が一人来て、その議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の神で、主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することは、どんな前生の生贄や供え物よりもずっと優れています。ある律法学者はイエス様の御言葉を聞いて、神様と隣人を愛することがどんな前生の生贄で捧げる供え物よりも優れていると答えました。その言葉を聞かれたイエス様はこのようにおっしゃいました。マルコによる福音書12章34節です。イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからあとは誰もイエスに会えて尋ねるものがなかった。イエス様がその律法学者に神の国から遠くないとおっしゃったのは、表面的には褒め言葉です。しかしその御言葉が彼が永遠の命を得た人になったことを意味するわけではありません。イエス様は彼に、あなたは神の国から遠くないとおっしゃっただけであって、あなたは神の国の中にいるとおっしゃったわけではありません。近くにいることと中にいることは同義語ではありません。異邦人たちは本来神様から遠くにいる人たちでした。救いも知らないし、罪を洗う全生の生贄も知りませんし、神様の御言葉も知りませんでした。いえ、神様の存在そのものについて全く知りませんでした。一方、ユダヤ人たちは神様、全生の生贄、御言葉などを全て知っていた人たちでした。そんな意味でユダヤ人たちは神の御国の近くにいた人たちでした。しかし、遠くにいるにせよ、近くにいるにせよ、神の御国の外であることは同じです。最終的に神の国から遠くないという御言葉が与えてくれる利益は何もありません。むしろ絶望感が増すだけです。ノアが作った箱舟は教会と救いの模型です。ノアが暮らしていた町に住んでいた人々は、ノアが箱舟を作る姿を見たことでしょう。近くまで来てみたり、話を聞いたりしたでしょう。当時はまだ天から雨が降ったことが一度もなかったので、大きな雨が降るというノアの言葉を理解することができなかったでしょうし、ノアを狂った人だと思ったかもしれません。 またノアがあまりにも真面目に船を作るので、もしかしたら雨が降るかもしれないと思った人もいたかもしれません。彼らはその気さえあればノアの言葉に従って船に乗ることができたでしょう。しかし本当に雨が降り始めた時に、箱舟の中にはノアの家族8人以外には誰もいませんでした。当時は地球の反対側にいた人たちはノアが船を作る姿を見ることもできませんでしたし、ノアの名を一度も聞くこともなく、顔を一度見ることもできずに死んだ人たちもいました。文字通り遠くにいた人たちでした。一方、ノアが暮らしていた町に住んでいた人たちはその箱舟を見ましたが死にました。その町にいた人たちは言葉で言い表せないほどに多くの雨が降る光景を見て、箱舟の中でなければ絶対に生き残れないことを知った時にどれだけ後悔したことでしょうか。イエス様は律法の専門家に強盗に襲われた者を助けたサマリア人の話をなさった後にこうおっしゃいました。あなたも言って同じようにしなさい。当時律法の専門家のほとんどは祭司かレビ部族出身でした。ですから強盗に襲われた者を置き去りにした祭司とレビ人は律法の専門家のもう一つの顔でした。あなたは律法の最も重要な部分を非常によく知っていると思っていますが、実際に神様を愛し隣人を愛すべき瞬間には律法の条文だけを考え避けてしまうのがあなたの実情ではありませんか、と反問なさっておられるのです。あなたも言って同じようにしなさいという御言葉を聞いたときに、この律法の専門家が自分に正直な人だったなら、イエス様にこのように言うべきでした。先生、私は決してそのようにできない人です。それだけでなく、私は頭の中で隣人をあまりにも狭い範囲で考えていました。このような私が永遠の命を得るためにはどのようにすればよいでしょうか。私を お助けください。19世紀末、伝道者のムーディは音楽伝道者であり作曲家であるサンキーと共にイギリスとスコットランドを回りながら集会を開きました。ある至る所でリバイバルが起こりました。彼らがスコットランドのある都市で集会を開いた時に、ある少女が参加して大きな感動を受けました。それで少女は自分が通う教会の担任牧師のところに行って救いの道について尋ねました。担任牧師はイザヤ書53章を読んでお祈りするように言いました。イザヤ書53章はイエス様が当面する苦難について予言した御言葉です。すると少女はとても悲しい顔で言いました。私は字を読めません。お祈りの仕方もわかりません。担任牧師はその少女のためにお祈りをしてあげ、そしてお祈りする方法を教えてあげました。すると少女はこのようにお祈りしました。主イエス様、ありのままの私を受け取ってください。こうして少女はキリストの弟子となりました。この少女の話で作られた賛美歌が214番です。1番、3番、4番の歌詞はこうなっています。私は主のお助けを得るために主イエスに祈ります。その救いをお許しになり私を受け取ってください。私の力と決心が弱くていつも壊れやすいです。主の御名で救い私を受け取ってください。私は主の御足の前にひれ伏しました。 その大きな歴史のために、働きのために、私を受け取ってください。ありのままの私を受け取ってください。私のために亡くなられた主、私を受け取ってください。もし私たちが私たちの考えと決心通りに行われる存在なら、主がこの地に来られなかったでしょうし、十字架の贖いもなかったことでしょう。聖書は何度も私たち自らの力では決して救いを得ることはできないだけでなく、新しい人生を生きることも不可能だと言っています。ただ永遠なるサマリア人として、永遠なる隣人として来られたイエス・キリストを通してだけ、永遠の命も新しい人生も可能であると言っています。私たちそれぞれの心の膝を主の御前で祈りましょう、折りましょう。そして告白しましょう。主よ、ありのままの私を受け取ってください。永遠なる隣人となってくださった主のために、強盗に襲われた者の隣人として生きる主の通路となれるようにしてください。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは私たちが決心すれば良き人生を生き、御言葉に従って生きることができると考える時が多いですが、実際にはそれが私たちの誤解と錯覚であることを悟らせてくださり感謝いたします。ペテロが主と共に監獄にも入り、死に場にも一緒に行くと大口を叩きましたが、実際にその言葉を守れない存在であることを知って、鶏の鳴き声に通告するしか、同告するしかなかったように、私たちもまた同じ存在であることを記憶させてください。私たちがこの地で生きながら、一瞬でも自分の義や自分の偉大さを自慢して失敗しないようにしてくださり、私たちがどれだけみすぼらしい存在であるかを正直に神様に告白できるようにしてください。そのために私たちを毎日主の御前にひざまずかせ、永遠なるサマリア人として、永遠なる隣人として来られた主と同行させてください。主が私たちの条件をご覧にならず、私たちに御手を差し伸べてくださり、私たちを受け取ってくださったように、私たちも強盗に襲われた者のような人々の隣人となれるようにしてくださり、主に似た小さなサマリア人になれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。